あって今日は必見ですって思ったんですけど、必見っていうのは見るってことですよね。ごめんなさい、そうじゃなくて、うん、聞いて安心するお話です。
はい、
はい、皆さんボリュームアップしてくださいよ。これはねすごい大切なお話なんですよね。
そうですね、うん、そうですね、そろそろまたね、準備しなくちゃいけない今はインフルエンザと熱についての話をね、知識を再認識するために、先日大井川にありますね小児科の高橋アーバンクリニックの高橋先生にお話を伺ってきましたので、はい、しばらくお聞きいただきたいと思うんですけども、高橋先生は今までちょっとねおなり通りにある佐藤病院で、ずっと小児科をしていらっしゃる先生だったんですけども、今度大井川に移られて今また小児科内科の先生をしていらっしゃいます。
はい、では再生スタート。
今日は高橋先生にお話を、お聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、まず今この時期も寒くなってまいりまして、はい、風邪インフルエンザというのが時期だと思うんですが、
はい、
まだ流行る時期はまだですよね。今、ま、予防接種っていうのが、
でも12月の半ばぐらいからは一般的には出てきますよね。ですからもうそろそろもう 2,3 週間でっていうところに来てると思いますからね、
はい、
一番効果がある予防法といえば予防注射ということになります。予防注射は13歳未満のお子さんは2回接種、はい、13歳超えてる人は1回ということになってますね。1回目と2回目の間が1週間から4週間ぐらいなんですね。余裕がある時だったら4週間ぐらい空けたいところだけど、もうそろそろ迫ってるんで1回目と2回目は1週間から2週間でやるようにした方がいいでしょう、
ね、
ただ印象としてはですね、予防注射した中のでも1割方ぐらいの方はかかってしまう場合があります。ですからまあそれくらいのものだと思いますけどね。であとはまあお薬がある、インフルエンザに特異的に効く薬がありますからね。ですから、まあ、他の風邪に比べればピタッと治るんですけど、だけどインフルエンザだって分かってから薬を飲んで熱が下がるまでっていうのはどうしても1日とか1日半2日ぐらいっていうのは高い熱が続くんで、まあやっぱりその間辛いですからね、できればそういう思いしたくないっていうんだったら予防注射をしとくことだと思います。で12月半ばから始まって3月の終わりぐらいまでは一般的に流行する時ですから、まあ、流行し始めてやったからって言って遅いわけでもない、まあ、本来だったら11月の初めぐらいからやっといた方がいいかなという感じですね。
熱が出てしまうと、うん、やはり高熱ですよね、インフルエンザの場合は特に、
はい、
その時、うん、まず気をつければいいんですよっていう何かありますでしょうか。はい、
本当はあんまり心配しなくてもいいっていうぐらいの気持ちをまず持った方がいいかもしれないですね。乳幼児期っていうのは40度ぐらいまでの熱っていうのは平気で上がります。と41度ぐらいまで上がるときはピークでずっと上がるときありますけど、それが次に少し下がってくれればそんなに心配はいらないですね。41度以上の熱がずっと続くようなときっていうのはちょっと心配です。まあもちろん機嫌悪いでしょうけど、真っ赤な顔しながらぐずぐずぐずぐず機嫌が悪く言ってるときはそんなに慌てる必要ないですね。だけどそれよりもなんか顔色がちょっと悪い、それからなんか対応がなんかぼーっとしてるっていうようなことがあるようだったら救急で受診した方がいいでしょうね。であとは、解熱剤の問題、
はい、
インフルエンザにじゃあ解熱剤を使うと、うん、それで脳炎になるとかっていうような、短絡的に捉えるとそういう報道があるけれど、実はあんまりそういうことではなく、ある種の解熱剤の中に、ちょっとそういう問題が起こったということですね。で今日本の小児科医がほとんど使ってる解熱剤っていうのは因果関係がない解熱剤です。で最近は安全なものを選んでますんで、どちらかっていうと 20、30 年前の解熱剤に比べれば効きが悪い、使ってもあんまり下がらないかもしれない、だけど、まあ、安全性が高いというようなものを使われてますね。だからそういうものは使っても、悪いことではないです。でじゃあ使ったら治るのが遅くなるかというようなね、 ことを言う方もいるし、熱を出しっぱなしの方がいいっておっしゃる人もいるけど、私個人は辛い時は使ってあげてもいいんじゃないか、熱でぐずぐずいってなかなか寝つけないっていうような時に座薬を使ってあげるとか、そういうふうにしてもそれは、それで治ることが遅くなるというのを経験したことはあんまりないんで、使ってもいいと思います。
インフルエンザと風邪の違いっていうのは分かりますかね、普通の人が。
分かりませんね。ただ今ね、検査をすれば分かるようになりましたでしょ、ただしその検査をするまで、発症してからある時間が経たないとちゃんと陽性には出ないんですよね、朝熱が出て夕方って言えば大体結果は出ますけど、午後熱が出た、3時に熱が出たって言って夕方来られてもまず陰性になっちゃう、そういうことがあるんで、いつでも検査すればすぐ分かるって問題じゃなくて、ちょっと時間がかかるってことですよね。で、薬自体が効くのっていうのは発症してから48時間とか72時間の間は飲めば効果があるって言われてますから、本当はそんなに慌てなくてもいいし、二度受診する手間になることも多いと思います。それから、結果が陽性に出ないんだけど、もう兄弟がインフルエンザになってて、家族の中インフルエンザがいて、もうインフルエンザの確率がすごく高いっていう場合は、検査が陰性でも薬を飲むようなことはあります。
ね、
うん。
ね、ということで見分け方って本当難しいですよね、この時期ね、ちょっと ね40度の以上、40度以上って結構ねびっくりしますよね、だからちょっと日頃から熱が高いなとか思ったらば、48時間以内ならば薬効くから飛び込みで、
そうですね、まずは様子を見るっていうことですよね、で予防、インフルエンザの予防接種っていうのは、もう打ち始めてる人もいるんですけど、どうですか皆さん、もう打ち
まだです、
まだ、必ず毎年打つ、
うちは一回も打ったことありません
本当に、ね、子供だけじゃなくて、やっぱ家族でね、本当は受ける方がいいんですよね、大人もね、やっぱりお父さんが東京行って、
お父さん大事ですね、
お父さんがね運んできちゃうらしいんですよ、
そういうこと、去年そうだった、
なので大人の人もね、あの受けた方が本当はいいということですよね、
はい、それではまた続きをお聞きください。
あとやっぱり熱が出た時はもう水分は
食べられなくても水分が十分にあって脱水になってなければ、人間の体の免疫の機能って結構ちゃんと働いてくれますよね、だけど脱水になってくるとそれはやっぱりうまく働くなるから食べられなくても水分は取っといた方がいい、ただしそうなるとね、例えば吐く風、冬場でもお腹、吐く風ありますよね、で吐く風っていうのは大体ね、ほとんどの場合半日ぐらい吐き気が続いて、その後は収まってくるんですよ、だけど続けて吐くような時に脱水になるからって水分をあげるでしょ、すると大抵飲んだ分以上に戻すんですよ、でかえって脱水を進めてしまう、ですから吐く風の場合はしばらくの間は、喉が渇いたって言っても口湿らせる程度にした方が逆に脱水が進まないっていうのはありますよね、
やっぱ熱性痙攣っていうのよく聞くんですが、あと引きつけとかっていうのもありますよね、その辺のこう見分け方とかっていう、
引きつけと熱性痙攣は基本的には同じことです。で熱性痙攣になるとだいたい熱の上がり際が多いです。さっきまで元気に遊んでたのにあら引きつけちゃった、実は測ってみたらもう9度5分40度あったっていうようなタイミングの上がり際が多いんですよね、でそうなった場合っていうのは見分け方っていうのはやっぱり顔色真っ青になります。で話しかけても反応がない、目が上向いちゃうとか、でから手足がギューって突っ張るタイプもあるし、ピクッピクッピクッピクッってしてた顔色青いまま続く、そういう状態になると、まあ、熱性痙攣ってとこですけど、ほとんどの場合は5分以内に収まるんです。だいたい2分とかそれくらい、だけどすごく長く感じるんですよね、どうやって様子見るかっていうと、まあ楽に寝かせてそのまま何もしないで様子見ていいです。で以前は例えば舌を噛むとか、口の中に何かを入れなさいとか、言うけど、大体口の中に入れるんで怪我しちゃうぐらい、ですから、舌を噛む子っていうのは普段からベロが大きくてこうベロ出し気味の子は多少あるかもしれないけど、多くの場合はそういうことないですから、そのまま様子見て大丈夫です。まずだから引きつけを起こした時は時計を見て、すごく自分の感覚じゃ判断できないんでね、時計を見て5分続いたら、救急車呼んでください、というのは5分間続くような引きつけっていうのはもっと長く30分40分って続くようなかなり大変な引きつけになることがある、 ですので5分間続いたらもう救急車呼んで、うん、まあ、初めて引きつけ起こすとやっぱり怖いから、うん、まあ、さっき引きつけ起こしちゃったっていうんで救急受診する方がありますから、うん、まあ、それはそれでいいと思うんです。で見てもらってどうするかとかね、引きつけ止めの座薬をもらうとか、うん、で大体引きつけを起こす子っていうのは6歳までに平均3回起こすって言われてるんですよ。遺伝的素因があるんです。で、じゃあそういうふうに過去に引きつけを起こした人で受診するポイントっていうのはね、自分で判断できて納得、ある程度安心だと思えればそれでいいけど、もしどうしても心配だとかっていうような時は、そういう時は受診すればいいんじゃないでしょうかね。
はい、ということなんですけれども、今あの熱性けいれん、熱が出た時に熱性けいれんを起こすということなんですけど、私はね、あのなったこと経験がないので分からないんですけど、結構やっぱりなったお母さんっていうのはびっくりしたみたいですね、最初ね。う
ん、私びっくりしました。
あ、あこちゃん、
うん、
なったことある？
あの、ね、小さい頃、うん、あのなって、
うん、え、ママが？
ママじゃない、自分が私ありますね、息子もなって、はいはい、あのみんなで周りでね、なんかギャグじゃないのっていうぐらい目がね、パチパチパチパチパチパチってね、
ふざけて
オカルト映画になってたのね、目の前で。で子供たちはみんななんだふざけてるって言って、よく見たら目が白黒して、うん、口からあわあわしてて、とっさに何か物を挟まないと舌かじかんだんじゃないかなって思ったぐらいだったんですよね。だけど今お話聞いたら、うん、ねえ、は、そうそう、その中に入れちゃいけないっていう話だったから、
ね、そこであのそれ傷つけちゃう、口の中傷つけちゃ
う、それは知らなかったから間違えて入れるとこでした、
うん、そうですね、うん、
でもね、その時先生に、うん、大きくなったら体質が変わるから、うん、あのあくまでも熱が出た時、小さい時熱が出たらちょっとその痙攣止めみたいなのを飲ますっていうのは常に頭の中に置いといてくださいって言われて、うん、今現在小学校3年生ですけど、うん、ありません、全く。
なるほど、ね、
よかったね、うん、
じゃあ最初にもう痙攣になっちゃったからって言っても常にこうなっちゃうわけじゃなくて、
そういうわけじゃなくて、
まあ、痙攣一度経験したことはちょっと気をつけてくださいよっていうぐらいの。
そうね、最初は多分びっくりしたと思う、私もみんなでびっくりしたと思う、最初冗談でしょって、何ふざけてんのっていうぐらい。でも本当にね、それがね続いたら大変だと思ったんだけど、やっぱり成長とともに体質は変わってなくなるので、それはもう心配なく、うん、ご心配なくって言いたいですね、うん、それはね。
でこの最初に起きた人の痙攣も5分はとりあえず様子を見ようってことですよ ね、
うん、5分長いよ ね、長いよね、
私たちのトーク5分は短いけど実際な見てる方は、うん、様子を見てる方はやっぱり長いので、
うん、
ママはちょっと
ね、でもなんか早く救急車呼びたいとか思っちゃうよね、うん、5分待ってられない気分ではいるかもね、
うんうん、あとそう、あと熱が出た時よくお風呂って入っていいのかなって思うんですけど、それって知ってます？
そうですね、やっぱりね、私かかってる先生はやっぱ子供の様子とにかく見なさいということと、うん、あと寝る間際に入りなさい、
ね、
あの湯冷めしたら、
う
ん、
そうだね、
かえって悪いので、うん、寝る直前に入ってよく拭いて髪の毛はなるべく洗わない、うん、その時はね、うん、乾かすとか、うん、まあ、思い切って洗わないとかってして、うん、とにかく体を温めて、それからすぐも寝ちゃいなさいっていうのは言われましたね、うんうん、絶対ダメっていうことはないみたい。
別に1日や2日お風呂に入らなくても、
う
ん、
そうそうそう、
大丈夫よっていう感覚で、
まだね、死にやしないからね、入らなくてもね、
そうそうそうそう、
よくそれで夫婦で喧嘩することがあるうち、お風呂に入る入らないとか言ってね、そんなことで喧嘩したりとかしますけど、まあね、入れたいと思うけどね、あとね、熱が出た時ほら、あったかい格好をさせて、うん、あとあったかいお布団をかけて、どんどんどんどん熱を出した方がいいのかとかって、どうなんだろう。
そうね、私は手足が冷たい時は温めなさいって言われたかな。
あ、手足が冷たい時は、そうそうそう、
だけど、うん、手足が温かい時は、うん、や、冷めなさい冷たい時は温めなさい、うん、温かい時はその熱をこう出してるんだから、少しそんなにこう固まりいっぱい布団っていうんじゃなくて、うん、まあ、胸のあたりまでで手は出してもいいよっていう、そこから熱が出ていくから、うん、かえってそうやって布団をかけることによってこう熱をこもらせちゃうから、
うん、
うん、いけないっていうのはあったけれど、言われましたけど、
うんうん、なんかね、逆に考えちゃうと、うん、どうしてもなんかどんどんどんどん熱を出させようって思うと、うん、かけちゃったりする、厚着させちゃったりとかね、
うんうん、でもなんかそれは大人のうちだけだって聞いたことがある。
あ、そう、
まあ、それはね、うんうん、ちょっとはっきりしたことは言えないけど、
うん
うん
う
ん、
そうなんだね、
まあ、だからあとね、子供が要するにぐずってても熱があっても笑顔を見せればまず安心って。
そうね、うん、
そうそう、うん、とにかく、まあ、ぐったりしたら、まあ、病院に先生に相談しなさいよっていう、うんうん、ことは言われましたね。とりあえず電話かけて、今こんな状態なんですけどって先生にね、すぐ電話するのはいいんじゃないかな、一泊置いて、
そうですね、はい、
まずお母さん落ち着きましょうね。
そうですね、うん、確かに、まあ、正しい知識と早めの判断は大切なんですけれども、これからもこんなこと知りたいなとか思っている子どもの病気や怪我、その他どんなことでもありましたらお便りをお寄せください。ディアマミーズが責任を持ってお調べいたします。今日はインフルエンザと熱についてお伝えいたしました。